ペンギンデート。あの日と同じような服を選んだ。黒いコートに白いマフラー。服装は同じでも体型はあの頃とは似ても似つかない。すっかり年を取ってしまった。50年後にペンギンの前で会いましょう。なんて不確かな、なんて頼りない約束だろう。50年前、気が遠くなるような約束をした佐伯が来る気配はない。動物園の閉園時間が近づき、冷たい風が通り過ぎた。佐伯は夫の同僚だった。親の勧めで結婚した夫は、無口で思いやりに欠ける人だった。飲み会の後はいつも同僚を連れてきて、酒やつまみを用意させられた。新婚生活は苦痛の方が多く感じた。そんな私に唯一優しく接してくれたのが佐伯だった。佐伯はいつも私を気遣ってくれた。台所に顔を出しては、いつもすみません、料理を運びましょう、と手伝ってくれた。男が台所に入るものじゃないわ、と言うと、奥さん、古いなあ、これからは女性の時代ですよ、と爽やかに笑った。おそらくこの時、不覚にも私は恋に落ちたのだと思う。佐伯が来るのを心待ちにしている自分に戸惑い、必死に否定してみたけれど、思いは募るばかりだった。もちろん、誰にも知られてはいけない秘密の思いだ。胸の奥に閉じ込めて、決して開けてはいけない。そんな日々が半年ほど続いた。佐伯はいつも優しかった。後片付けを手伝ってくれたり、酔いつぶれた夫を布団に運んでくれた。その後は酔いざましのコーヒーを飲みながら楽しいおしゃべり。その時間は私にとって宝物だった。しかし、そんな輝く時間は、ある日突然消えた。佐伯が東京を離れることになったのだ。
九州へ転勤になったそうだ。自分から志願したらしい。
夫の言葉に私は動揺した。
どうして？佐伯さん、実家も関東なのに。
さあ。東京を離れたい理由があるんだろう。
何かを含んだような言い方だった。夫は気づいているのか。それならば、佐伯も私の気持ちを知って離れていくのか。胸が苦しくなり、気づけば外で会ってほしいと佐伯に電話をしていた。私たちが一度だけデートをしたのは真冬の動物園だった。ひどく寒い日で私たちは言葉を探しながら少し離れて歩いた。佐伯はペンギンの前で立ち止まった。
あなたはまるでペンギンのようですね。黒いコートに白いマフラー。あそこでじっとしているペンギンとそっくりですよ。
あら、嫌だ。私、あんなずんぐりじゃないわ。
私たちは笑いながら少しだけ寄り添った。僕はこの先誰かと出会い、いつか結婚するでしょう。そして、あなたは子供を産んで母になり、
素敵に年をとっていくでしょう。
ええ、そうね。
50年後に会いませんか？
唐突に佐伯が言った。
50年後？私、随分なおばあさんだわ。
僕だっておじいさんだ。でも、その頃になれば、もう会っても構わないでしょう。
穏やかな遠い目をしていた。
いい茶飲み友達になれそうね。
では、50年後の今日、ペンギンの前で。
佐伯はそう言って、軽く手を振った。それが彼との別れだった。
冗談みたいな儚い約束をして、佐伯は駅へと走り去った。
佐伯が言ったように、私はやがて母になり、思いのほか子煩悩な夫と穏やかに暮らした。平凡だけど幸せな日々に、佐伯のことも思い出さなくなっていた。
年をとって子供が巣立ち、夫を看取った。
一人になると、なぜだか佐伯のことを思い出した。
もう恋ではない。ただ、懐かしい思い出として、私は佐伯に思いを馳せた。
そして、あの頼りない約束を思い出した。
ペンギンはどこを見ているのだろう。遠いふるさとの夢を見ているのだろうか。
寒さをこらえながら思い出に浸っている私は、本当にペンギンみたいだと一人で笑った。
ふと気配を感じて振り返ると、佐伯が立っていた。
遅くなりました。
と、微笑む佐伯は、あの頃のままだ。あの時と同じ服装で、同じ顔で、何も変わっていない。
ずるいわね、あなただけ若くて。
すみません。でも、あなたが幸せそうでよかった。ふくよかになられて幸せな証拠だ。
まあ、嫌な人。ますますペンギンみたいって言いたいんでしょ？
佐伯は優しく笑った。そして、静かに消えた。
本当は知っていた。佐伯はおじいさんにならなかったこと。
彼は九州に転勤した2年後に病に倒れ、そのまま行ってしまった。
茶飲み友達になれなかったわ。
閉園を告げる音楽が北風に乗って聞こえてきた。冷え切った体をさすって、のろのろと歩き出す。
明日は夫の墓参りでもしようかと、なんとなく思った。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより、ペンギンデートという作品をご紹介いたします。皆さんはペンギンお好きですか？イラストなんかでデフォルメされたペンギンって可愛いですよね。生きているペンギンは水族館でも動物園でも会うことができます。水族館だからこの動物はダメ。
動物園だからこの動物はダメという決まりはありません。要はその動物に適した設備が整えられるかどうか、飼育環境を保てるかどうか、そしてそこに集客力があるかというのが加味されて、それぞれの水族館、動物園というのは運営しているんですって。お金大事ですよね。確かに。ところで、今回水族館のことを調べていたんですが、神戸が日本で初めて水族館が作られたところだったんですね。神戸より以前に上野動物園に魚のぞきという15ほどの水槽を置いた施設があったんですが、ろ過循環設備というのを備えていたのは神戸が初で、ここが日本の水族館の原点とされているそうです。この水族館は和楽園という名で和田岬にありましたが、後に港川神社に移築され、戦火で焼失しました。その後、須磨海浜水族園として新たに開園しました。この須磨水族館、小さい頃から私も行きました。幼稚園の遠足とか、小学校の時も遠足で行ったかな。それだけ身近でした。そういえば、須磨水族館の中のレストランの名前、和楽園って言うんです。日本初の水族館の名残だったんですね。さて、冬の水族館というと、なんだか寒さが増しそうですが、この時期ならではの趣向を凝らした催しもあるそうです。一度調べてみて、足を運んでみるのも楽しいかもしれませんね。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。